おはようございます。今日はマタイによる福音書の11章の28節から30節までを共に見たいと思います。マタイの11章の28節から30節ですが、聖書の終わりの方、新約聖書ですが21ページですね。マタイの11章の28節からです。まあ、明日は祝日で、どうでしょうかね、祝日で困ってる人っていますか。やだやだ、休みだからどうしようかと。まあ、休みでない人もいますけどね、祝日でもね。でも困ることはまあそうはないかなと思いますね。まあそんなこともあり、今日の午後もね、少しゆっくり教会のみんなと、久しぶりですが、そういうリラックス交わりのタイム時間をね、まあ持ちますが、まあ、今日の箇所ではイエス様が私たちを招いてくださるんですね。そして共に安らぎへと招いてくださるんですが、まあ、祝日とはちょっと話が違うと思いますけど、今日はですね、イエス様からの安らぎということを共に考えていきたいと思いますが、28節からですね、見ましょう。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。こうありますね。まあ今日はですね、この中からいろいろとともに、このイエス様が、イエス様からの安らぎについて考えていきたいと思いますね。イエス様が安らぎを約束しておられますから、まあ、どういうことかということをね、少し見ていきましょう。さあ、このマタイの11章ですね、28節から今見てますが、21ページですね、聖書の終わりの方21ページですが、さあまずですね、今日のこのことをですね、大きく3つに分けていきますが、まあ私たちのすべきこと、こういう招きがあって私たちがどうすべきかということと、そしてイエス様がどうしてくださるのか、私たちがこうした時にイエス様がどうしてくださるか、そして最後にはそれはじゃあどういう結果をもたらすのかというね、ことを考えていきますが、まずね、私たちから始まりますが、私たちのすべきことですね。まあ、このところには28節もう一度見ますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとありますが、まあ、まずここには条件がありますね。疲れていますか、重荷を負っていますかというね、まあ、そういう方々への呼びかけですから、まあ、人によってはですね、キリスト教っていうのは、まあ、弱い人のためだとね、そんなふうに評価している人もいますね。まあ、それはある意味当たっているし、ある意味当たってないと思いますね。まあ、ここでイエス様は、このね、疲れていますか、重荷を負ってますか、そういう場合には私に来てくださいとこう、まあ、招いておられますね。まあ、ですから逆に言えば、いや、間に合ってます、疲れてませんし、重荷なんかないですということだったら、イエス様に行くことがないのかもしれませんね。そういうことかもしれませんけど、まあ、でも、まあ、それはある意味はっきり言ってですね、感じていないだけの問題かもしれませんね、実際。すなわち、間に合ってますと言っているのは、まあ、言葉が悪いけれども鈍感でね、自分のこうニーズに気づいてないだけの問題かもしれませんね。だから、まあ、そういう意味ではイエス様は限られた人たちを招いているわけでもないんですけど、まあ、でも確かにですね、それを感じなかったらイエス様のところには、まあ、来ないでしょうね。来ないと思います。まあ、イエス様は他の箇所でこんなふうに言ってますね。マルコによる福音書の2章の17節では、 ちょっと表現を変えてますが、まあ、似たような表現ですね。マルコの2章の17節ではこのようにイエス様が語ってますけれども、特にこのパリサイ人たちがイエス様のことを非難しているので、それへの答えですが、17節ですね。イエスはこれを聞いて、これを聞いたというのを読んだ方がいいかもしれません。16節にね、パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言われた。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。まあ、非難してますね。けしからんということですが、17節、イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私が正しい人を招くためにではなく罪人を招くために来たのです。まあ、このようにイエス様は言ってますね。だから、まあ、結局この当然この罪人や主税人と共に交わる、共に過ごすというのはそういうことの必要があるからということでですね、まあ、ここには病人の話もありますね。健康な人は医者には行かない。まあそうですよね。元気だと思えば病院には行きませんよね。で、何か痛みや問題を感じたときに病院に行きますよね。で、まあ、結局イエス様言ってることは、で、まあ、さらにそこでは正しい人のためにではなく罪人のために来たっていうんですが、じゃあ確かに元気な人はいますでしょうね、世の中には。でも世の中には全く正しい完璧な人なんかいますかね。まあイエス様はそういうように言ってるのではなくて、まあこのパリサイ人たちが自分たちは正しいと思い込んでるので、君たちは私に来てもしょうがないというか、こうそのことに目覚めないといけないわけですよね、自分の罪のことを。だから罪人のために来ましたということで、まあ、はっきり言ってイエス様に来る条件の第一条件というのはきっと自分が罪人だなということを思った時に、まあ、イエス様のところに来られるわけですね。で、まあ、それに目覚めないうちはなかなかイエス様のところに来ようともしないわけですね、実際問題。まあ、ですから今日のこの箇所も似たようなもので、まあ、この疲れている方、重荷を持っている方ですね、結局、もしそういう、私は確かに罪を抱えてます、確かに疲れてます、確かに重荷がありますということであれば、主は招いてますね。それはだから問題ですけど、イエス様のところに来る邪魔ではなくて条件なんですね。それがなかったらイエス様のところになかなか来ることがないわけですね。来ることはないわけですから、そういう悩みや問題や罪やそういうことがあればこそイエス様のところに来てくださいとイエス様が自ら招いてるんですね。まあ結局私たち、まあ正直言って一番の問題はそれに気づいているかどうかということですね。多くの人は残念ながらそれに気づかないままでいるんですね。まあ、がんに気づかないままいてそれで元気かというとそうでもないわけですね。気づかないだけなんです。罪に気づいていなくて正しい人かというとそうでもないんです。それはただ罪に気づいてないだけですからね。まあ、そういう意味ではイエス様がそういうこの自分の罪、自分の疲れていること、重荷のことを感じたときに私たちがイエス様のところに来るようにと招いてますね。そしてこの28節ではそういう人たちへの呼びかけですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとイエス様が、まあ、招くんですね。イエス様に来なさい。だから私たちのすべきことというのはまずは、自分の疲れていること、重荷を負っていること、そんなことに目覚めること、自分の罪に目覚め、こう気づかされることですね。そしてそんな時にイエス様の招きの声を聞いてイエス様のおっしゃるようにイエス様のところに来る、行くということですね。 そのようにイエス様が招いておりますね。で、まあ、この私たちはしばしばですね、この疲れている、重荷を負っているということをいろんな形で考えがちですね。こんなこと、あんなことでそうだと。例えば人生のいろんな問題がそうだからということでそう考えがちですが、まあそういう面はゼロではないんですが、一番の問題はこの神様から離れていること。まあこのイエス様がお話になっている箇所の中でもそんなことをこの結局この11章の最後に鍵括弧がありますよね。で今日読んだ28節の方には鍵括弧の頭がないですよね。それがなんと実はこの25節から始まりますよね。ですからまあそう見ていきますと前の箇所から始まるんです、このイエス様の言ってることは。で何を言ってるかと言いますと、あなた方は神様を知らないでいるのでというね、それが問題でこのように疲れている、重荷を負っているというね。だから神様との関係がないのが一番の問題ですね。罪がその原因ですね。まあ私も今からずいぶん前の話ですが、6歳の時に、自分の罪に気づかされて、そしてすごくこうね、神様の前で自分の罪の重さ、裁きですね、そんなことでですね、悩み、そしてまあ両親が宣教師でしたが、その両親に話したところ、まあ、聖書からですね、まあ、イエス様のことをお話しくださって、まあ、このイエス様を救い主として信じてね、罪の許しをいただきましたが、まあ、そのようにこの私たちがこの重荷を負ってこう疲れてこう罪のこののしかかるこの重いこの問題をイエス様のところに来てですね、この悔い改めイエス様を信じるときに、この28節では私があなた方に休ませてあげますとありますが、私もその時のこの心に与えられた平安というのが本当に今にも覚えてますね。それが本当にほっとするような思いがありましたね。罪の問題悩まされてましたが、そのイエス様がそれを許してくださったという平安というのが与えられましたね。まあここ集まっている多くの方はそういう経験済みですね。すでにイエス様を信じてそういうほっとする罪許されたところのこう平安というのを、まあ、経験していらっしゃると思いますが、まだこのね、そうでなかったら本当にこの自分の罪を認めてイエス様のところに来て、そうすれば主は私たちにですね、罪の許しを与え、そしてこの安らぎね、休ませてあげますとありますね。そのようにあります。そして29節でさらに私たちのすべきこととしてもう一つありますね。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますとありますね。ここではあなた方も私のくびきを負って私から学びなさいとありますね。まあ、イエス様のくびきを負うということですね。こう私たちが何をすべきかというと、まずこの自分の状態に目覚めることですね。このままでは良くない、疲れている、重荷を負っている、罪の問題がある。そしてさらにそういう中でイエス様のところに来る、そして罪の許しをいただくんですが、さらにはこのイエス様のくびきを負うというね、こんな表現がこの29節にありますね。まあ今の社会ではくびきというのはあんまり縁のない話でしょうね。私もまあどっかで見たことはあると思いますけど、でも日常を見るわけじゃないですね。くびきですね。まあくびき、この動物が何かを引くときに使うこうもので、まあこの場合には2匹の動物が共に引くという話のようなもので、まあイエス様と共にくびきをするというこんな話ですね。 まあですからそれは、言い換えれば意味合いはもちろん私たちが動物のようにね、こう畑で仕事するという話、イエス様とね、文字通りそんな話ではなくて、まあイエス様の弟子となる、イエス様と共に過ごし、イエス様から学ぶ、イエス様と共にこうするという、こういうこう話ですね。まあ、ですからそれはこのイエス様を救い主として信じて終わるのではなくて、さらにイエス様と共に歩み学び、そして弟子となるような、そんなこうことを進められてますね。まあ私たちがどうすべきかというのは、まず問題に目覚めること、そしてイエス様のところに来て罪の許しをいただくんですが、それで終わりではなくて、さらにイエス様と共に歩み学び弟子となる、こういうこともありますね。そうするとそこで何が学べるかというと、いろいろ学べますが、それは私たち自身についてもいろんなことを学びますね。他人についても、また私たちの救い主イエス様についても、またあるいはイエス様を使わされた天のお父様についても、神様についても学べますし、そういう中で本当に私たちは愛を持って従順に従って共に歩むことによって、まあさらにこの29節では、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとありますね。また安らぎが約束されているんですね。まあ、これは何もこう一瞬にして私たちが、まあ一瞬のことではなく、一生かけて共に歩むという、こういう意味ですよね。まあ、ですからこの、まあ、私たちがイエス様を救い主として信じ罪許されるというのは一瞬の出来事です。それはもう本当に一瞬のことですが、しかしながらクリスチャン生活や救いというそのものはですね、一瞬で終わるのではなく、一瞬から始まって継続なんですね。で、どういうことかというと、私たちはこの主と共に歩み続けることによって変えられていくんですね。まあよく教会で使う言葉ですが、聖歌とか栄歌とかね、そういう表現がありますが、聖歌というのはすなわち清く変えられていくっていうね、まあ、キリストに似るものとされていくっていう、こういうことですが、まあ、救いはその始まりなんですね。で、まあ、結局人間の関係でもそうですよね。夫婦でも仲が良ければ、お互いに共に長く住めば住むほど、まあ、良くも悪くも考えが似てきたり、あるいはその相手が何かこう話す前に何を考えているかが分かったり、そういう互いのことをよく理解できるわけですよね。まあその人間もそうですが、まあそれは夫婦に限らず友人も親しければそういうふうになってきますが、まあそのように私たちは主イエス様と共に歩めば、くびきを共にして歩むことによって、考え方が同じような考え方や主の思いがよくわかるように私たちもこう変えられていくんですね。まあ、ですから私たちはすべきこととしては、この箇所では3つありましたよね。それは自分の状態に目覚めることですね。疲れている、重に負っている、罪という問題がある、このままで良くないということから、どうするのかというと、イエス様のところに来て、まずは、この罪の許しをいただき、このところにありますが、この休ませてあげますとこうありますし、そしてさらにそれで、まあ、終わりではなく、イエス様を信じて、はい、終わりではなくて、それが始まりであり、そこからこのくびきを共にしてイエス様と共に歩み、そしてこの学ぶというね、そういう弟子、そういうイエス様とのお付き合いが始まるんですね。そういうことを通してさらなる安らぎが与えられますという、そんな約束がありますね。さあその中で、でもじゃあイエス様はどうしてくださるのかということをいくつか考えたいんですね。 イエス様はどうしてくださるのかということですが、まず、まあ、さっきも触れたんですが、イエス様は私たちを招いてくださるんですね。私のところに来てくださいと招いてくださるんですね。ああ困ってる人、疲れてるよね、重荷を持ってる、まあでもしょうがないよねって、こんな態度じゃないんですね。招いてくださるんですね、私たちを。で、この27節もちょっと読みましょうかね。さっきも触れたように27から、まあ25から始まりますけど、27、8と続いてますから、すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他には子を知る者がいなく、子と子が父を知らせようと心に定める人の他には誰も父を知る者がありません。まあ結局父を知るにはこの子イエス様との関係が必要ですね。で、まあ、そのように私たちを招いておられるんですね。この神様との関係に入れられるようにイエス様が招いてくださるし、イエス様ご自身がその天のお父様との関係の鍵となるんですね。それ以外に、天のお父様とを知る、まあそういう知るという表現は頭で知るだけではないんですよ。聖書の知るというのはそれは体験するという、で体験する天のお父様との関係を体験するにはイエス様が鍵ですね。だから私に来てください。そうすると、この天のお父様と知る道が開かれますよっていう、まあそんなこう招きですよね。ですから、まあさっきも触れたように罪っていうのが邪魔になってますが、そのイエス様のところに来て救い主として信じることによって罪許されて、本当に私たちが神の子とされて神との関係が持ち、この天のお父様を知ることができるんですね。まあそのようにイエス様はまず私たちを招いてくださるんですね。招いてくださらなければなかなかこう自らですね行けないわけですが、イエス様招いてくださるんですね。そしてそのように招いてくださいますが、さらにはこの箇所でイエス様のなさることというよりも、イエス様のご人格ですね、どんな方かということがこの29節にありますが、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいと言いますね。心優しくへり下っている、まあこのようにイエス様がどういうお方なのかというふうに紹介してますが、心優しくへり下っているという表現ですね。で、まあ、ここをですね、このイエス様は柔和である、ね、心優しい、あるいは他の訳では柔和となってますが、柔和っていうのは、まあ、何かこう優しいとかね、まあ、とにかくこ、まあ、物静かというかこう私たちを責めないとかね、そんな風にこう感じるかもしれませんね。まあ、しかしこの箇所をよく読んでみますと、イエス様は意外と時には非常にこう、痛いほどこうスパッとこう問題定義しますよね。例えばこの中では23節4節を見ますと、こんな風にイエス様は言ってますね。この、まあ、さっきは25節から始まりますと言ったんですが、実はこの話の流れが21、まあ、20節からずっと始まって、まあ、ある意味このマタイの最初から始まるんですけど、まあ、この23節でこんな風にイエス様言ってますね。カペナウム、どうしてお前が天に上がられることがありえよう、ハデスに落とされるのに落とされるのだ。まあ、ここではカペナウムというのは町の名前ですね。イエス様がそこでその町で話してますね。だから今の長岡だったらこの長岡になりますよね。長岡、どうしてお前が天に昇れるとことがありようっていうね、ハデス、天ではなくハデス、死とか地獄ですね、に落とされるんだっていう話ですね。非常にこう、まあ厳しい発言ですよね。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだな、なされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし そのソドムの地の他が、お前たちに、言うが、裁きの日にはまだお前たちより罰が軽いのだというありますね。まあ結局どういうことかというと、カペナウムは、まあイエス様のことを信じようとしません。いろいろ奇跡を見ていますし、イエス様のその教えも聞いているんですが、信じようとしない。で、イエス様がここで言わんとしていることは、ソドムというのは、まあ、旧約聖書で滅ぼされた、とっても罪深いこの町ですが、あのソドムで、もし、今、あなた方が見て、見聞きしているようなことがあったとすれば、彼らは悔い改めただろうが、だから、あなた方は、ソドム以上に裁かれますよ、っていう、そういうような警告なんですね。決して、まあ、物静かとか、あるいは単純に、優しいというふうに言うと少し誤解があるかもしれませんね。ですからこの柔和という表現、あるいはこの今の訳では心優しくという表現がありますが、これはどちらかというともう少し意味の深いもので、それは何というよりも神様の身胸にいつも従順に従うというこのような表現ですね。神様にいつも従順に従う、逆らうことがない。まあそのようにイエス様がそうなんですね。イエス様はこの天のお父様の身胸に逆らったことがないんですね。で結局、まあこの神様の身胸に逆らうというのは罪ですから、まあ、イエス様には罪がないわけですね。絶えずこの従順に、絶えず天のお父様の御胸に沿って歩み、語り、行うわけですね。まあそのような意味では、ここで私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさいとありますが、イエス様が、最もこの適切な先生ですね。私たちにこの神様に従うこと、柔和、この心優しく神様にいつもこう委ねて従うという姿勢を主から学ぶのが最も主がその適した先生ですね。で結局この首輝きを一緒にしてイエス様と共に歩むっていうのは、一つにはそういうことをイエス様から学ぶと。イエス様はいつも天のお父様の言うことを従う、そして私たちがそれを見たり聞いたり共にいることによって私たちもそれを学ぶということですね。そしてイエス様がさらにしてくださることっていうのは、まあ、今そのご人格を見てますが、減り下っているというのもありますね。さっきはこの柔和っていうのを見ましたが、イエス様は減り下っている。これも本当に素晴らしい特徴ですよね。イエス様のご人格の特徴ですよね。神であられるのにもかかわらず、すなわち聖書を見ますと、この全てを作られたお方ですが、人となられ、そしてそれでもこの謙遜、減り下っている。まあそれは不思議な話ですよね。数週間、まあ1ヶ月前でしょうかね、あの一緒に見たんですが、もう一回このピリピの2章の6節から8節をですね、まあ、特にこのイエス様の謙遜を非常に鮮やかに示す箇所ですが、ピリピの2章6節から8節ですね、384ページですが、ここにこうありますね。キリストは神の見姿であられるのに、神の在り方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとあるんですね。まあ自分を卑しくし、まあこのイエス様が神であられるにもかかわらず人となってくださったということですね。まあそれが どれほどのことかというのはですね、私たちはなかなか理解できないと思いますね。創造主なる方が被造物の一人になってくださった。 ね、まあちょっとどう説明しても十分に説明しきれないんですけど、まあ例えば私たちは何かを作るとしてね、何か作る、例えば今日パンを作りましたとかね、で僕はそのパンになる、まあでもそれ以下ですけどね、パンも被造物の中の一つですからね、でもまあ本当にこのすごい話なんです。全てを作られた方が私たち作られたものの一人となってくださった、しかもそれはこの死にまで、そしてしかもそれは十字架の死にまで、この従順に神様に従い、そして謙遜に歩まれた、まあ、この従順と謙遜というのがつながってますよね。結局最初の罪は傲慢の罪であり、傲慢の罪というのはすなわち、悪魔が神となる、自分は神として祀ってもらいたい、仕えてもらいたいという、それが罪の始まりですよね。そしてその同じようにアダムとエバに誘惑をしますが、この実を取って食べると神のようになると言って、それを取って食べて、まあ結局その誘惑は私も神のようになりたいというね、そういう傲慢から来るわけですね。でそのような意味では本当にこの、傲慢というのは全ての罪の根っこであり、まあ逆に何回か話してますが、全ての義の根っこはきっと謙遜、あるいはまあこれ建前の謙遜ではなくてね、誠の謙遜、へりくだりですね、というように思うんですね。でこの、ことを私たちに教えてくださる、最も素晴らしい優れた先生は、イエス様なんですね。ここにあるように、まあ、マタイの29章ですが、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学べなさい。この謙遜を教える最も優れた先生がイエス様ですね。でそれを私たちに教えようとしてますね。だからイエス様がしてくださることとしては、まず招いてくださいます。そしてさらには良い見本を示してくださいますね。本当にこの柔和であり謙遜でありへりくだっている、そしてそれを私たちに教えてくださるんですが、まあ、さらにここを見ていきますと、してくださることとしてはイエス様は共におられるんですね。共にいてくださるんですね。そして教えてくださるということですが、まあ、ここの箇所では、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさいとありますね。首輝を追うということは同じ首輝を追ってますから共にいますよね。逃げようがないですね、まあ、イエス様は逃げませんけどね。ですから私たちがイエス様を信じてから共に歩むということが大事なんですね。イエス様は、まあ、私たちが時として首輝を一緒にしたくないと言ってこう首輝から逃げようとするかもしれませんね。でもイエス様は違いますよ。イエス様は絶えず私たちにこのように招き、そして共に歩もうとしておりますね。その教えを私たちは時には学びたくない、あるいは、なかなかこうすぐには覚えられない、あるいはこう身につかない。でも主は本当にこの忍耐を持って共に歩み、共に歩みながら教えてくださるというね、こういう主はそういうふうにしてくださいますね。まあ、一箇所ローマの8章ですが、28節ですね、まあ、よく引用する箇所でもありますが、ローマの8章の28節から30節ですね、302ページですが、このようにありますね。302ページ、ローマ8章28節、神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 さあ、どのようにすべてを益してくださるかというのが続いて読むとわかるんですね。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形にと同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。まあ、そのすべてを益としてくださるとありますが、その益というのは私たちが御子イエス様のと同じ姿に変えられていくというね、こういうことを目指してますから、そのために主はそのすべてのことを益として働かせて私たちを変えようとしますね。30節、神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。まあ、このようにこの私たちの救いというのは単にこの義と認めるということがありますが、義人というね、単に罪許されて義とされるんではなくて、さらにはそれは聖化とさっきも触れたんですが、イエス様に似るということもその救いの一部ですね。救いの、すなわち救いっていうのは単に罪許されて終わりではなくて、その義人の続きが成果ですね。ですから実生活において私たちを変えようとしますね。そして最後には栄華とありますが、イエス様に似るということですね。で、今そのプロセスですね、その中で主は働いてくださるんですが、だからこのイエス様のなさることとしては一つですね、私たちを変えてくださるんですね。そして最後まで、イエス様がですね、投げ出さないでこう私たちに働いてくださるんですね。働きかけてくださいますね。まあ、そのような意味ではこの同じ8章の35節から見ますと、このように結論化してるんですね。ローマ書8章35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、飢饉ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられた羊とみなされたと書いてある通りです。すなわちいろんなこう困難にありますね、迫害もありますが、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。いろいろそういう困難の中でも勝利が保証されてるんですね。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるもの後来るものも力あるもの高さ深さその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、できないからこの圧倒的な勝利者という結論があるんですね。そのように私たちは主と共に歩むんですね。くびきを一緒にする、主はそうしてくださいますね。まあ、私たちは時としてそこのくびきから逃げようとするかもしれませんが、責任を持って私たちを探しに行きますし、控えさせてくださるんですね。まあ、そのように私たちと共に歩み、そして教えてくださいますね。さあ、マタイの11章ですね、戻りますが、最後にその結果を見て終わりにしたいんですが、まあ、このイエス様のところに来るときに、それはどういう結果になるかということですね。じゃあ、28節も見ますと、最後には、ありましたよね。まあ、読みますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。まず第一の結果ですね。イエス様のところに来たら、イエス様を招いてくださるんですね。私たちはそこに行ったら、イエス様のところに行ったら、まずはこの休ませてあげますと。私があなた方を休ませてあげますとありますね。主は休ませてくださるんですね。 まあ、この、さっきもね、触れたように、イエス様を信じたときにいただく平安というのが、まあ、ここに示されているように思いますが、まあ、ですから、すでにイエス様を救い主として信じている方々は、その体験を覚えているように思いますが、まだイエス様を信じていなければ、こういうようにイエス様のところに来て、救い主として信じ、罪の許しをいただきますと、この言葉に言い尽くせないこのね、安らぎ、平安というものが与えられますね。そのような約束です。まあ、結局、罪というのが交わりを隔て、邪魔しますから、神様がイエス様を通してこう和解、こう仲直りをするようなね、そういうようにイエス様を用いてくださるんですね。そういう意味では、まだイエス様を救い主として信じていなければ、ぜひですね、今日ここにあるように、私のところに来なさいとイエス様は誘ってますから、来てくださいね、ぜひ来てください。そしてそこで、ここでイエス様が言っている平安をですね、休みをですね、安らぎを得てください。そしてさらにこの結果もう一つありますね。29節もさっき読みましたが、もう一度読みますと、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ますと、ね、そうすれば魂に安らぎが来ます、まあ、この魂に安らぎを得るというね、こういう結果もありますね。でまあ、この28と9は同じ内容と理解する人もいるかもしれませんね。まあ、そういう可能性もありますが、私自身はこれはさらなるステップのように思いますね。例えばこの28節では、表現をすれば神との平和、すなわち神様と仲直りしても喧嘩をやめて、こういう神様と和解を持ってこう平和に暮らすということですが、この29節は神の平安というね、神の平安というのは、だからただ単に喧嘩をしてないんではなくて、神様がくださる人知ではあるいは言葉に説明できない平安がその心をに与えられるというね、こういうことですね。まあ、それはですから、イエス様の弟子となり、共に首輝きをし、学ぶことにより成長する中で、まあ、この言葉に言い尽くせないこの平安が私たちに与えられるんですね。まあ、時には、イエス様を信じている兄弟姉妹、まあ、私も含めてですが、イエス様を信じたけれども、なかなか心が落ち着かないというか、こう平安がない。神の平安というのを覚えていないということも ありえるかと思いますね。そういう経験もきっと時にはありますよね。まあ、でもそれはどうでしょうかね。私たちはこの首輝きを、素直にイエス様と共にこう従っているのではなくて、ね、それに逆らってイエス様はこっちに導こうとして、私たちは違う方向に行こうとするような結果や、ね、イエス様の教えを素直に、心から従おうとするのではなく、それにこう対抗する結果として心に落ち着きがないというね、そういうこともあるかと思いますね。でも私たちは首輝きを共にし、学ぶ、しっかり学ぼうとするときに、このイエス様の約束を私たちもこの約束としてですね、得られるわけですね。まあ、ここにあるように、そうすればですね、イエス様と共に歩むことによって、学ぶことによって、そうすれば、魂に安らぎが来ますと。イエス様は約束してるんですね。で、まあ、最後には30節ですが、私の首輝きは負いやすく、私の荷が軽いからですとありますが、イエス様は荷を軽くしてくださるんですね。まあ、このようにこう見ていきますと、世の中では、そうですね、この宗教に入れば何もかも楽になる、問題がなくなりますよという、まあ、ご利益的なね、そういう宗教もありますよね。まあ、中にはですね、このお守りとかね、 車にこうなんかシール貼ったりね、どこそこの千葉あたりだとね、成田さんのねことでこうあの交通安全っていうね祈願っていうこうしてもらってというのもあるんですけど、まあ、でもそういう車も事故ってしまうときは事故ってしまいますよね。ワッペンが貼っててあってもね、だからまあ誤解してもらいたくないのは、イエス様はですね、私を信じさえすれば、私と共に歩めば人生なんか問題はありませんよ、もうねバラ色になりますよ、何もかもも良くなりますよ、そんな話ではないんですそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、この世の中にはどんな道を歩んでもいろんな問題に直面しますね。内政だんだん年を取って健康も損なったいろんなことがありますけど、でも主は共にいてくださるんです。くびきを共にしてくださって、そしてその重荷を軽くしてくださるんですね。共にいてくださるので、それはまあさっきも見たように圧倒的な勝利者ですというのは、何も問題がないということじゃないんですね。あの箇所にもいろんな問題がいっぱいありましたが、圧倒的な勝利者っていうのは、そういういろんな問題の中に主が共にいてくださるので、そしてその主はその勝利を保証してくださるから、そうなんだっていうことなんですね。ですから、まあ、この箇所をですね、誤解して、あ、イエス様を信じたら何もかも重荷と問題なんか全部ね、なくなって、あ、人生バラ色になってこう何の問題もなくなるんだっていうような話ではないんです。ないんです。そうじゃなくて、主は共にいてくださる、そしてその重荷を軽くしてくださる。共に、まあ誰か共にいただけでも軽くなりますよね。そうでしょ。問題の中に、あ、こういう友がいる、私のことを愛し、私のことを思う、それだけでもね、随分変わりますよね。そして首輝きを一緒にしてくださるので、まあそういう意味で、私の首輝きを負いやすく、私の荷は軽いからですと、こう招いてるんですね。まあそのように、イエス様からの安らぎということを今日見たんですね。問題がなくなるのではなくて、私たちは罪やそういう重荷をですね、気づいた時に自分でこうそれを背負っていきますと、それが本当に大きな重荷となって潰れそうになりますが、でも追い切れないんですね。イエス様はそういうもの、そういう人たち、私のところに来てください、ね、私はその罪を許しますし、共に歩みますし、この言葉に言い尽くせない平安というのを休ませてあげます。魂に安らぎを与えます、ね、そして私の首輝きは負いやすく軽いというね、そんな風にこう約束してくださるんですね。問題はいろいろありながら、主は共に歩んでくださるので、それで本当に素晴らしい心に安らぎを与えられますね。まだイエス様を救い主として信じておられない方々、ぜひですね、このイエス様を招いてますね。ご自分のこの罪、ご自分のその重荷、その、疲れていることにですね、お気づきであれば、そのままではなく、イエス様の御声に従って来てください。そして、そのようにしますと、まあ私もね、体験した平安が与えられますし、そしてそれだけではなく、主と共に歩むことによって魂に安らぎが与えられるということもあり、神様からの平安が、神様の平安がこう与えられますね。兄弟姉妹どうでしょうか。今日、まあすでにイエス様を救い主として信じ、罪の許しをいただいたわけですが、首輝きを共に喜びつつ、それにこうね反発するんじゃなくて、私はちょっと方向が神様と違います、うまくいきませんよね、首輝きが一緒ですからねそれこそ痛い目にあったりねしますよ、ね、ですから素直に主と共に歩むことによって、いろいろ学ぶことによってですね、本当にここにあるように魂に安らぎが、ね、魂を休ませてあげますところあるわけですね。ぜひ主からのですね、 御声、その招きにですね、答えていきましょう。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように、安様からの安らぎということをとも言いましたが、確かに世の中は本当に困難で、いろいろ問題の多いこの世の中ですが、私たちも個人的にそういう中に置かれます、しばしば置かれますが、しかし主はそのような私たちを招いておられます。何よりも罪の問題が一番大きくありますが、そういう問題を主は解決してくださり、罪の許しを与え、私たちの心に安らぎ、その神との平安を与えますが、どうかまだイエス様を救い主として信じておられない方が、その必要を覚えて主を信じることのできますように、イエス様の御前に自分の罪をお任せできますように、主を救い主として信じられますように導いてください。そしてさらに兄弟姉妹、私たちも主と共に首引きを、素直に首引きをし学ぼうとする、そういう姿勢を持って歩めますように、その世の中でさらなる魂の安らぎというのが約束されてますが、どうか私たちもそういうふうに、主から学ぼうとする、そういう姿勢を持って歩めますように導いてください。私たちも乳は減り下りの主から学ぶ必要にありますが、導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、まだ今日私は主イエス様を救い主として信じて いないのですが、やはり疲れを覚え、重荷を負って、特に罪の問題がありますから、私のためにぜひお祈りください。本当にイエス様を救い主として信じたいのですが、お祈りいただければと思います。どうでしょうか、そういう方々おられますか。おられたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。おられますか。どうでしょうか。主は招いておられますね。そしてその罪を許すために自ら十字架にかかられ、罪の裁きを代わりに受けてくださったんですね。どうでしょうか。ぜひですね、主の招きを後回しにするのではなくて、そのことに気づいておられば、ね、素直に主のところに来て、ね、その罪の許しをいただいてください。兄弟姉妹どうでしょうか。私は確かに罪の許しをいただきましたが、この首輝きを共にするその中で、なかなか素直に主と共に首輝きをしていなかったり、学ぶことを怠ったり逆らったり、そんなこともあり、魂の平安というのが時には欠けますが、本当に首輝きを素直に共にし学ぶことができるように、そしてそうしますように、主の御声に私も日頃からできるように、主と共に歩めるように学べるようになってください。そういう方々おられますか。いらっしゃいましたら手を、はい、ありがとうございます。他、はい、ありがとうございます、はい、他にどうでしょうか。おられますか。愛する天のお父様、私たちはしばしば主に逆らい、首輝きを共にすべきですが、違う方向へと歩もうとしたり、学ぶ姿勢よりも逆らったり しがちですが、そういう中で本当に私たちが主が共におられることの素晴らしさ、共に歩むことの素晴らしさ、学ぶことのその素晴らしい機会を覚えて、しっかりと主と共に歩みながら約束されている魂の安らぎを得られますように導いてください。どうか私たちも本当に主と共に歩むその機会の素晴らしさ、そこに学ぶべき柔和や謙遜も共に学べますように導いてください。お一人一人の上に主の豊かな祝福があるように祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。